岩手医科大学命から今回のテーマはこの漢字にするととても難しい文字なんですけれども安保についてということでお話は地域包括ケア講座野里仁准教授です。野里先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
テーマ読めませんでした。
そうですよ ね、なかなか読めませんよ ね、
はい、ね、この安保について、はい、何についてだろうと思ったんですが、
はい、安保って言われても皆さんピンときませんよね、はいはい、でもこれ意外に皆さん身近なケアで発熱、まあ、お熱が出た時とか急性症捻挫した時とかに腫れちゃったりしますよね、はい、ああいう時に皆さん何しますか。
湿布を貼ったり
とか。そうですね、そのアイスノンとか冷えピタがその冷やす方の冷暗包になります。はい、で一方で寒かったりすると皆さん温めますよね、
はい、
その他にもあの慢性の疼痛腰がずっと痛かったりとかそういう時に湯たんぽだったり電気毛布なんか使ったりしますよね。それがあの温かい方の温暗包っていう風になります。
安保はそういう意味なんですね、
はい、そうなんですね、はい、で安保はそのようにその看護職のみならず一般の皆さんも日常的に行っているため馴染み深いケアの一つだと思います。
はい、
でもその馴染み深く一般の方でも日常的に行われるため簡単もう誰でもできるんじゃないかってそういうふうに思われがちなんですけども誤った方法で使用すると逆に障害を悪化させたり治癒遅延ってあの傷の治りが悪くなっちゃったりそういうふうな原因にもなったりするんですよ。はい、なんで看護師が行う安保、まあ、その冷やしたり温めたりっていうのは、はい、その対象者患者さんだったりその対象者のその病態体の中にどんな病気が起こっているのかなとかそういうところを十分に理解してその根拠を持って行う必要があるため私は非常に奥が深いケアだというふうに感じています。
はい、
で今回はその根拠に基づいた安保の方法について説明していきたいと思います。
はい、まあ、のこれからお話に入っていただくわけですけれども、はい、ちょっともしかしてこれは横道にそれるのかそれないのかすらちょっとわからないんですが、はい、例えば湿布を選ぶときに、はい、本湿布にしようかな、はい、冷湿布にしようかなって、はい、本当に迷うんですけどね。
そうですね、よく迷われますよね。そのお話もよく聞かれたりしますね、
はい、こういうのも安保の対象になるんですか。
はい、そうですね、はい、
はい、早速楽しみです。はい、冷安保という冷たい方から、はい伺っていきましょうか。はい、
冷やす方の冷暗包なんですけど種類については氷枕表の冷湿布、はい、あと皆さんよく使うのは最近冷えピタですかね、はい、ああいうのがあの冷暗包の種類になります。
その効果というのはどうなっていくんでしょう。はい、
その効果なんですけども冷暗包をこう冷やすことで血管が収縮してこう細くなってくれて血液とかリンパ液の流れを抑えることができるんですよね。でそれによってその組織の代謝も少なくなってって細胞の活動も抑制抑えることができるのでその急性炎症による腫れだったりとか痛みの進行を抑えることができます。またあのお熱が出てきた場合はそのお熱を下げるっていう目的でも使えますね。
血管をこう収縮させてくれることによって、はい、こう抑えられること
ですね。はい、
では温安保、
はい、温安保に関してはその温める方法はタオルやあの布にお湯を浸してその患部を温めたりするものから、はい、あのお腹痛い時によくタオルレンジでチンしてこうお腹に当てたりしますよね。まあそういうの他にはこの時期になってくると結構女性の方とかに多いかもしれないですけど湯たんぽとか、はい、あと北海道とかあと電気毛布なんかありますよね。そういうところが温安保の主な種類になります。
はい、温安保の場合ですと、
はい、その効果なんですけども温安保を行うと冷やすときは血管をこう細くする収縮するだったんですけど今度逆で血管を広げることになります。でそのおかげで血液とかリンパ液の流れが良くなってその痛みだったりお熱を上げるような物質がこう流れてってくれるんですよね早く。でそれで痛みを和らげることができます。 また細胞の血液が流れが良くなってくれるので、細胞の代謝がすごく良くなってくれるんで、その慢性期のずっと続いているような炎症、腰の痛みとかですよね、そういう治癒促進の効果があったりします。さらにはこれ皆さんよくねやられてると思うんですけど、入眠、眠る時の、ね、促進だったり、暖かくと眠りやすくなりますよね。 あとリラクゼーションだったり、あと体温が下がってる時には保温の効果、あとお腹のそのちょっと動きが悪い時にお腹の動きを良くして排便や排ガスを促すなどの効果もあったりします。
あ、そういう効果もあるんですね、はいはい、よく高齢者で、はい、その腸の活動が鈍っていくような時、はいはい、じゃあタオルを温めて、はい、
そうですね、お腹に当てる、はい、まあ、そういうのも一つ方法でありますね。はい、
こうして例と温について伺いましたけれども、はいはい、冷暗房と温暗房、はい、適用というかこうどうするのかっていうところですよね。
そこがよく皆さんにもご質問いただくところなんですけれども、痛みを例にちょっと考えてみましょう、
はい、
同じ痛みでも実はその冷やすと温める、冷暗房温暗房という使い分けがあるんですよね。でそれは同じ疼痛、痛みでも慢性の昔からずっと続いているような痛みであれば、血液の循環が悪くなっていることが影響していることが多いので、血液の流れを良くするために温暗房を温めるんですよね。こっちを行ったりします、
はい、
でその一方で急性の炎症、例えば先ほどお話ししたような捻挫とか、そういう行った時は血流が良くなっちゃって、血管拡張で血管が広がってですね、だから内出血とかしたりしますよね。で腫れとかっていうのが出てくるので、逆に血流の抑制を、あと血管の収縮するために冷暗房を行ったりします。
捻挫で考えるとなんとなく分かりますよね、
はいはい、そうですね、はい、なんで慢性の腰が痛いのに関してはやっぱり血液の流れが悪くなっているので温める、
うん、
で逆に急性で血液の流れが良くなって、その出血しているような時は冷やしてあげるって、こういうふうな対応が必要になってきます。
そういえば頭痛持ちだったりするんですけども、はいはい、すごくこう急に来たなっていう時は、肩首の、はいはい、凝り感というか苦しさにまず冷やしたくなるんですけれど、でなんか日常は温めたいなっていうその感覚で適当に使い分けたりしてるんですけど、野里先生どうなんでしょう。
そうですかね、そのいろんな痛みの種類があったりするので、まあ、あとその時々自己判断っていうのがちょっと難しい時があるかもしれない、そういう時はかかりつけ医の先生に聞いていただくのが、その時々によってもその痛みの出方が違うと思うんですよね、頭痛とかでも、
はい、ついこの冷やす温めるってこう自己判断でね。
そうですね、はい、
でもしっかりとした適用すれば、
はいはい、
効果は
見られる
ということですね、
はい、
難しいですね、
はい、まあ、あとその他にもお熱上がった時にですね、はい、よくあるのがですね、皆さん40度に上がった時でも冷やす必要性がある時があるんですけど、どういう時か分かりますか。
40度で先生冷やせない場合が逆にあるんですか。
あるんですよ、これよくあるんですけども、例えば皆さん寒いくなると体がこうブルブルって震えますよね、
はい、
そういう時ってやっぱり自分で体の生体反応で体温を上げようとしている時なんですよね。で体温を上げるとその免疫機能をちょっと高めたりとかって機能もあったりするので、いくら40度に熱が上がる時でも、その時は体の生体反応なので、寒気がある時は温めてあげて、で寒気がなくなってからこう体が熱くなってきたなってなったら冷やす、まあ、こういうところもあったりするので、やっぱりそこの判断っていうのは難しかったりしますよね、は
い、例えば38度5分ぐらいあっても、はい、すごくガタガタ震えるぐらい寒くて、はいはいはいはい、布団かけてもかけてもかけても寒い時には冷やす必要はないですね。
冷やす必要はないですね。その時はもう逆に温めてあげて、しっかりお熱を上げるところまで上げてあげて、そこから冷やすっていうところが必要になってきますね。
ついつい途中のその38度5分でもう慌てて、
そうですね、皆さんそうですね、
冷やしながらも毛布をかけ足すみたいな感じですけど、はいはい
はいはい、特に親とかだともう8度5分っていうだけで、その、ね、もう冷やさなきゃ冷やさなきゃってなってしまうと思うんですけど、
やはり一方で寒い寒いって言われてね、
そういう時があるので、そういう時は無理せずに温めていただければなというふうに思います。はい。
そして、野里先生の、研究についてのお話ですけども、点滴が漏れる、時々ありますよね。
そうですね、
あって欲しくはないけれども、あれなんかっていう時、安保の処置ができる、
こちらも2つの側面があります。で、点滴が漏れた場合は本来血管に入る予定だったお薬がその皮膚の中に異物、本来全然違うものとして入ってしまうので、炎症のほかに腫れだったりこう痛みを伴ってきます。で、その際のケアとしては、点滴漏れによる急性炎症、捻挫と同じような感じですよね、それと考えて血流の抑制と血管を収縮させることを目的に冷暗房を行う方法があります。しかし考え方によっては、点滴漏れしたその薬の吸収を促す、流れを良くしてもどんどんその異物となっているものを吸収してしまおうっていう、それを促して皮膚障害を抑制することを目的に温暗房を行うことがあります。ただこのように同じ点滴漏れでも冷暗房を推奨する方と温暗房を推奨する方と、このケア迷っちゃいますよね、2つあるので。
看護師さんの文献にも2つあるそうですよね。
そうですね。で、そこも看護師だったり研究者によってもいろんな意見がこう交錯してたので、実験動物を用いた私は点滴漏れの実験を行いました。で、その結果、点滴が漏れた場合はこれまで薬剤の影響で皮膚障害が起きると考えられていて、その薬剤の吸収を促すために温暗房が推奨されたものがやっぱり何個かあったんですけども、それに関してもその初期は急性炎症っていう方が大きく皮膚障害に影響するようなので、その冷暗房を行った方がいいんじゃないかっていう実験結果が得られております。ただ温暗房が推奨されているものってまだまだたくさんあるので、その薬剤に関しても今回と同様な実証研究を行って、より良い患者さんのケアにつながるように進めていきたいというふうに考えております。
先生、研究をなさったんですね、どれくらいの期間？
そうですね、もうかれこれ10年以上やってますね。付属病院の臨床の看護師で働いている時はそのお休みの日だったり夜だったりっていう時間を使いながらやってましたね。
じゃあ私たちもちょっと点滴が漏れたよっていう最初のおっていう時には、冷やしてもらっていいですかって、じゃあ言ってもいいですかね。
そこのところがですね、まだまだ冷やした方がいいのか温めた方がいいのかっていうのがまだちょっとはっきりしてない部分もあるので、今後その人、人体の方でもこういろんな実験データを取りながらより良いケアっていうところを考えていきたいと思います。
では今日のまとめのお話をお願いします。
安保は一般の方にも馴染み深く簡単なケアと考えられます。ただ先ほど言った同じ痛みだったり、発熱の時、お熱出た時もその対応が違いますよね。なので体の中で起こっているようなその病気の状況を判断して行わなければ、障害の悪化や治癒遅延の原因ともなります。そのためどうして冷安保、温暗房を選択するかっていうのを、ご家庭の中でも少し判断しながら行っていただければいいのかなというふうに思います。
もういつでも野里先生に相談したくなりますね。今日のね、本当に判断っていうのは迷うものですからね。これからも機会がありましたら教えてください。
ありがとうございます。
野里先生と言いますと、令和元年にご出演いただいて、遠回りをしてこの道にたどり着いた方、そのちょっとね、そういうコーナーも設けてお話を伺いまして、元大生でバスケを頑張ってきて、卒業したけれど、看護学校に入り直したという、なんかこうその後も時が経ちましたけど、やはり回り道をして、そして今の道にたどり着いた野里先生って光ってるなと思いますね。
そうですか、そう言っていただけると嬉しいですね。
現在准教授になられて、地域包括ケア、
現在はその老年看護学を教える教員となってました今。これも過去に私最初岩手医大に入る前に循環護士として働きながら、その 回復期リハビリ病院で老人を対象とした病院で働いてたんですよね。まあ、そこの経験が生きて老年看護学を今教えることができています。なのでやはり前もちょっとお話しさせていただいたんですけど、遠回りは実はすごくやっぱり効果があったのかな、私にとっていい経験になったのかなというふうに思っております。はい、
これからもご出演いただいていろんなお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
では野里仁先生のリクエスト何でしょう。
はい、私ですね、高校生の時にウルフルズさんの明日があるさが流行ってまして、カラオケで歌ってよく歌ってたんですけども、その後まあ歌うこともなくなってったんですけど、東日本大震災があった時にこの明日があるさがかかって、なんかちょっと勇気づけられたところがあったんですよね。でそして今もコロナでこのようないろんな辛い状況があります。でその時にまたこの曲が流れてくるとまた頑張れる気持ちがあります。まあ、いろんな年々でも辛いこととか大変なことはあると思うんですけど、この明日があるさっていうこの言葉を聞きながら、まあ、頑張っていきたいと思います。